新約聖書ローマの信徒への手紙9章14節より18節までをお読みいたします。ではどういうことになるのか、神に不義があるのか。決してそうではない。神はモーセに、私は自分を憐れもうと思う者を憐れみ、慈しもうと思う者を慈しむと言っておられます。したがってこれは人の意思や努力ではなく、神の憐れみによるものです。聖書にはファラオについて、私があなたを立てたのはあなたによって私の力を表し、私の名を全世界に告げ知らせるためであると書いてあります。このように神はご自分が憐れみたいと思うものを憐れみ、かたくなにしたいと思うものをかたくなにされるのです。パウロの記しましたローマの信徒への手紙を私たちは今読み進んできております。皆さんもよくご存知のように、パウロは最初ユダヤ教のもの、まあパウロは生涯ユダヤ教だったというふうに言ってもいいんですけれども、最初はキリスト教教会というものを否定しておりました。迫害をしておりました。そのパウロがキリスト教イエス様を信じるようになる、まあパウロの改心、パウロが改心したということで、そのまあ大きな大転換をしたものとして私たちはそのパウロを記憶に留めるところではございますけれども、このパウロの改心というものはユダヤ教からキリスト教に変わったという、そういう鞍替えをしたということが実はこの改心の本当の中身ではないと思います。むしろ改心というよりパウロは今まで見えなかったものが見えた、今までぼやけていたものがはっきりと分かった。それは何がはっきりと分かったかと言いますと、それは神様です。神様がはっきりと分かった。それがパウロの改心という形で現れている事柄だと思います。そしてこのパウロの改心について私たちが考える、学ぶということは、私たちの信仰にとっても生活にとっても非常に大切なことであろうというふうに思います。パウロが当初抱いていた神様理解、そしてイエス様と出会ってからはっきりと見えた神様理解、どのように違うのか。パウロは神様ははっきりとした答えを持っている方だというふうに考えていました。ですから神様は裁く神様、褒める神様、悪いことをすれば裁き、良いことをすれば喜んでくれる、はっきりとした答えを持っている、それが神様だというふうにパウロは当初考えていました。ですから律法をまあ軽んじるような行動をするイエス様たち、安息日を軽んじてみたり、罪人というふうに言われている人たち、食事をとってはいけないというふうに言われている人たちと食事をとったりする、決まりをちゃんと守っていない、それでいて神様のことをアバ父よというふうに呼ぶ、まあアバ父、それは天のお父ちゃんというふうな呼び方だということはすでに確認しましたけども、天のお父ちゃんというふうに慣れ慣れしく親しく呼ぶ、一体あのいい加減な奴らは何なんだというのがパウロの思いでした。そのパウロがどのように神様のことを理解しだしたか、ローマの信徒への手紙、これ私たちはまあ大事な手紙だというふうに考えていますし、まあ、パウロが実際に書いたと呼ばれているような、言われているようなガラテアですか、テサロニケだとか、まあ、コリントの手紙というふうなものも、まあ、パウロ直筆だというふうに言われています。で、それらの手紙を読んでみて、まあ、これは私だけというふうなことになるかもしれませんけれども、よくわからないんですね。はっきりとしてないんですよ。例えばパウロのこのローマ書の手紙、ローマの信徒の手紙というのは異邦人が片方にいます。そしてもう片方にはユダヤ人がいます。 この2つのグループについて、グループが読者だというふうに考えられていますけれども、最初ユダヤ人の人たちに対してパウロは神様を軽んじてもうとんでもないというふうなことを言って、まあ、自分の何て言いましょうか、母国のことですから、まあ、多少きつめに言います。そして、律法をちゃんと知らなくてもその律法の示すところをきちんと守っている、まあ、これ異邦人ですね。その異邦人は神様に喜ばれるんだよということを全般で言います。それがですね、9章10章の中になってくると、このダメだったユダヤ人たちだって神様は見捨ててないんだっていうこと言い方をする。そしてきちんとしているって言われている異邦人、あなたたちだっていつどうなっちゃうか分かんないよっていうことを言う。全般部分では異邦人は立派でユダヤ人はダメって言っている。それが後半になると逆になります。異邦人がもしかしたらダメかもね、ユダヤ人がもしかしたら立派かもねというふうに言う。で、この何と申しましょうか、ぐらつき具合と言いましょうか、不安定さ、一体ユダヤ人は立派なのかダメなのか、異邦人は立派なのかダメなのか、それに対してパウロははっきりとした答えを実は言わないんです。何がどうなるか分かんないよという不安定な表現でパウロの手紙は進んでいきます。ですからこれ一体何が言いたいのかというふうな、分からないというふうな感想を持つ。で、実はこれはコリントガラテヤにも共通してます。一体パウロの答えって何なんだ。で、この答えは何なんだと分からない、それがですね、今日皆さんと一緒に読んだこの9章の神様についての言葉、ここに実はそのパウロがどのように理解をしているのかという一つの手がかりがあるというふうに思います。どういう手がかりかと申しますと、ここで言っていることは、これはファラオについてです。ファラオというのはご存知のようにエジプト、まあ、これは死の国というふうに言われているようなところですから、ユダヤから見れば敵国です。で、ところがここにも神様の御手が及ぼされて、あの敵国であるファラオは神によって建てられたんだというふうに言います。神様はそうやって選びたいものを選ぶんだというふうに言います。そしてユダヤ人たちが頑なになっている、その頑なになっているということも、実は神様が頑なにしたいと思っている頑なにしているんだ、まあこれエジプトに関しても同じでしょうけれども、そういうふうに神様はなさる。で、この神様はどういう神様かと言いますと、今読んでみた通りの神様なんですが、この神様はどういう神様か、皆さんこれ読んでみて、神様ってどういうことなんだ、憐れみたいと思うのを憐れむんだ、頑なにしたいと思うのを頑なにするんだ、なんと気ままな、なんと身勝手な、そうなんです。それが神様なんです。別の言い方をすれば、パウロはそれまで神様というのは答えを持っていると思っていました。ところがその答えを持っている神様というのは、結論から申し上げればそれは偶像です。正しいことを言えば褒めてもらえる、間違ったことをすれば叱られる、私たちのやっていること、それにその通り素直に反応してくれる神様、それは言ってみれば機械仕掛けの神様ですよね。オートマチックの神様ですよね。私が立派なことをしたから、さあ神様褒めてちょうだい、私は悪いことをしたから、神様いつ私のことを裁くんですか、これビクビクしながら怖く生きています。それも一つの信仰のあり方かもしれませんけれども、それはどういう神様を想定しているのかといえば、私の行動に振り回される神様です。それを偶像と言うんです。生きていない神です。生きていない、もしや神でも何でもありません、生きていないものです。パウロは神様というお方は何をするのかわからないと言っている。それはまさに神は生きているということです。神は生きているんだ。イエス様と出会う前にパウロが描いていた神は、言ってみれば死んだ偶像です。いいことをすれば褒めてもらえる、悪いことをすれば叱られる、それは神だと思っていた。ところがイエス様たちのやってることがよくわからない、よくわからないんだけれども、それを突き詰めて考えたときに何が見えてきたのか。神様は生きているということ、神様は自由な方だということを彼らは表していたんだ。神は生きているんだ。そして その生きている神様によって私たちは作られ、似せて作られているということは、私たちはどういうものかというと、私たちは生きています。そしてもっと言えば自由です。さて自由とは何なのか、別の表現をすれば、自由とは支配をされていない、すがっていない、依存していない。自由だから何をしてもいいんでしょ。じゃあ何しますか。盗みをします。嘘をつきます。賄賂をもらいます。嘘をついて賄賂をもらって盗みをする、それは心が自由ですか。違うでしょ。何かに怯えているんでしょ。何かに怯えているから、お金か権力か力か、そういったものに支配されているから、私は嘘をつきます、賄賂をもらいます、ごまかします。自由でも何でもないんです。自由だから何をしてもいい、そうですよ、だからあなたは本当に心を自由に保っておきなさい。でもその心を保つときに、人間は不自由の中に入って自由を消費しようとします。パウロはそれを何度も何度も経験しました。本当に自由とはどういうことなのか、私はなかなかそれを見つけることは実はできません。実はできずに、表現として現れることは、何が起こるかわからない、何をしていい、何をしたらいいのかわからない、でも私たちはちゃんと神様に守られている自由なものだということを選び続けている。自由はいつでも自由と不自由の前に立たされています。自由を選ぶのか不自由を選ぶのか、私はその選択の自由がいつでも与えられています。パウロは一体イエス様たちと出会って何を発見したのか。神様がはっきりと分かりました。はっきりと見えました。神は生きている。神は自由なのだ。だからこの先何が起きるか分からない、だけどもそれは必ず私たちの思いを超え、想像を超え、恵みとして私たちに与えられるものが起きる。自由な私たち、何にも支配されない、それは死にももはや支配されないということです。だから永遠の命です。私たちはそれを信じるものです。永遠の命が与えられている。私たちはその時に一体何を選択するのか、何を選び取るのか。永遠の命があるにもかかわらず、小さいことに心を奪われる、それはそれこそがまさに罪でありましょう。永遠の命が与えられている。コロナ禍、不安、私たちはさまざまな、言ってみれば計画が頓挫することを体験しています。でもこれも神様がなさりたいと思うようになさっている。それをしっかりと受け止めながら、私たち永遠の命が与えられているものとして、自由が与えられているものとして、一体神様が何を示そうとしているのか、しっかりと見極めながら生きていく。それがパウロが出会った神様と向き合う、その私たちの姿勢なのではないでしょうか。お祈りを捧げます。聖なる神よ、あなたは私たちの思いの届かない神様です。大きく広い神様です。私たちはそれが分からずに、いつの間にか神様を小さいもの小さいものへと閉じ込めようとしてしまいます。それゆえに神様の御心が分からず、自分たちの勝手な思いで笑ったり怒ったりしています。どうか私たちの心があなたへと向かうことができますように、広く進むことができますように、私たちの思い、心、体、どうかあなたの前で整えられて、この1週間を進みることができるようにお守りください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前のお捧げをいたします。アーメン。